You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
5月31日水曜日、時刻は午後8時を過ぎました。 TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸です。そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからは、聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
今夜は TBS ラジオジェンス生活は踊る、金曜ボイスログで選曲を手掛けていらっしゃいます音楽ジャーナリストの高橋芳明さんがお送りする月1レギュラー企画、今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリーの、5月号ということで、もう5月の終わりですけどね、となっております。はい、ということでよし君です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも、よし君がこうズームの向こう側で座して待ってる間、我々はその日比さんの女子校演劇部のキルール、
変な空気にさせちゃった。
キルール、奇怪なルールについて話を聞いて、それが全く意味がわからんっつって。
あと奇ダンスもやってた。
奇ダンス、キルール奇ダンス。
久しぶりに部長とそうようやくこう昔話ができるようになった大人になって、
これ
を謎のダンスをずっと受け継いでて。
演劇部の決まりのダンスがある。
ボンボンボンボン、
これはちょっと。いずれね、女子校特集をね、
女
子校特集をね、女子校特集をやるときにやりましょう。
そうそうそう、
ありがとうございます。うん、そんな感じで、よし君、共学育ちのよし君ですね。
はい。
何ですか、その簡潔な話。あまり答え、あまりそこには絡んでくれるなというの。
今日ちょっとギッチギチだから。
ああ、
分
かった
な。
だから不機嫌だったんですね。
ごめんなさい、ごめんなさい。
はい、
よ
し君です。
上機嫌です。
はい、はい、ということで今回どのようなお話なんでしょうか。
この5月でリリース10周年を迎えたダフトパンクの、アルバム、ランダムアクセスメモリーズが、以降の音楽シーンに及ぼした影響についてお話ししたいと思います。
2013年の5月にリリースされたということなん
ですね。そうですね。で、2021年にね、突如解散を発表しちゃったので、結果的にこのランダムアクセスメモリーズが最後のアルバムになっちゃった
な。ああ、そうか。そうか、そうか、そうか。
ね。
はい。まあ、ダフトパンクに関してはですね、CMJK さんがね、2021年3月に、はい、ダフトパンク、なぜ解散しなければいけなかったのか、まあ、私のダフトパンク論ということで、これはこれでめちゃくちゃもう本当面白い、
はいはいはい、
特集でございましたが、その中でも当然出てきたランダムアクセスメモリーズ、これが、その後の、まあ、我々が、その、ヨシ君の解説とかで聞くような、そういう音楽シーンの流れに、実は決定的な影響を、はい、複数しかも、
そうですね。今月の12日に未発表音源追加収録した10周年記念エディションが出たんですよ。
うんうん、
で、改めて聞き直してみても、まあ、ここ10年っていうか、2010年代で最も強い影響力を持った作品の一つと言っていいんじゃないかなと思って。
振り返るとよりその大きさがわかるみたいな感じもあるんですかね。
そうですね。このアルバムにターンを発する重要トピックが多いのと、うんうん、あとも、しかもあれですね、リリースから10年経った今もその余波が続いているようなところがあるというか、
う
ん、だから今日はある意味ここ10年のポップミュージックの動向のおさらいとして聞けるんじゃないかなと思うし、ここ数年このコーナーで紹介してきた曲がバンバン流れます。
わかりました。
はい、
じゃあキダンスの話してる場合じゃありませんでしたね。
そうです、
キダンス
の話
してください。ということで、ダフトパンク、はい、ランダムアクセスメモリーズ与えた影響を振り返りについて、高橋芳明さんに伺っていきます。そして後半はね、時間がある限りは、はい、おすすめ新譜も伺っていきます。よし君、よろしく。
よろしくお願いします。
お願いします。
アフターシックスジャンクション、
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。
今夜の月刊ミュージックコメンタリーは、この5月でリリース10周年を迎えたダフトパンク、ランダムアクセスメモリーズの影響について、ゲストは番組月1レギュラー音楽ジャーナリストの高橋芳明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、本当にここからはじゃあよし君お任せいたします。よろしくお願いします。はい、は
い、お願いします。まずランダムアクセスメモリーズがどんなアルバムだったか簡単におさらいしておきたいんですけど、
はい、
ダフトパンクは1994年にデビューしたフランス出身のエレクトロミュージックのコンビ、デュオなんですけど、はい、うん、彼らの音楽性をざっくり言うならば、1970年代後半から、まあ、1980年代前半の往年のディスコミュージックのエッセンスをハウスやエレクトロ 的なダンスミュージックを通して表現していたっていう感じですかね。うんうん、で、ダフトパンクってもともとその往年のディスコミュージックをサンプリングして曲を作っていたんですけど、うん
はい、
このランダムアクセスメモリーズではかつてのディスコミュージックを当時の腕利きのスタジオミュージシャンたちを招いて、
うん、
生楽器主体の演奏でトリビュートした、ね。
はい。要するにその本物を連れてきて、サンプリングとか最高、最、なんつうの、再現っていうじゃなくて、うん、本物連れてきて、
そうです。
やらせたっていうか。
そういうことです。自分たちが憧れていた、あの時代のあのサウンドを、当時のミュージシャンや手法を用いつつ、
うん、
まあ現代の感覚を通して蘇らせたっていう感じですね。うんうん、それ、これが基本コンセプトと言っていいと思うんですけど、
はい。
で、セールス的にはですね、アメリカやイギリスをはじめ世界20カ国以上のチャートで1位で、リリースから1年で約320万枚売り上げてますね、うん、で2014年の第56回グラミー賞では最優秀アルバム賞など5部門受賞してこの年の最多受賞でした。でこういう成績からもわかると思うんですけど、ランダムアクセスメモリーズはリリース当時から高い評価を受けてそれにふさわしい結果を残している、
うんうん、
まあ、いわゆる、まあ、インスタントクラシックというか、
うん、
出てすぐに名盤認定されたようなところがあったと思うんですけど、うんうん、それでもまあここまで絶大な影響力を持つことになるとは思わなかったなっていう感じですかね、うん、
長い影響もね、
そうですね、はい、じゃあここから、ランダムアクセスメモリーズの影響を大きく3つに分けて紹介していきたいと思います、
はい
うんはい、まず1つ目はですね、ディスコミュージックのリバイバルとナイル・ロジャースの再評価です、
うん、
これがランダムアクセスメモリーズの最大の功績と言えると思うんですけど、うん
はい、
もう今となってはちょっとイメージしにくいかもしれないですけど、ランダムアクセスメモリーズが登場する前、
うん、
ポップミュージックのメインストリームに限って言えば、うん、ディスコの存在感って結構ほとんどなかったというか希薄だったんですよね、うん、でディスコがリバイバルする前のメインストリームにおけるダンスミュージックっていうと、
うん、
EDM、
うん
エレクトロニックダンスミュージック、ハウスとかテクノとかトランスみたいな音楽が幅を利かせてた、
うん、あデジタル的な打ち込み感の強い四つ打ちの、
ね
はい、みたいなね、
うんは
い
うん、そうそうそう。でそういう状況の中であのランダムアクセスメモリーズが一つの起点になって、ディスコのリバイバルを巻き起こすことになるんですけど、うん、それにあたって大きな貢献を果たしたのがあのディスコギターのパイオニア的存在のナイル・ロジャース、
はい、
もう当時で60歳だったんですけどね、
うん、うん
往年のディスコブームを代表するバンドのシックの中心メンバーですね。うん
はい、
で、ナイル・ロジャース、ランダムアクセスメモリーズで3曲に参加しているんですけど、
うん、
で、決定打になったのが第一弾シングルに選ばれて大ヒットしたゲット・ラッキーですね、
はい
うん。あの、グラミー賞の最優秀レコード賞受賞曲でもあるんですけど、
うん、
この曲のイントロで聴ける小気味よい軽快なギターのカッティングが、
うん
ナイル・ロジャースのトレードマークで、ここが結構ポイントになってくるので、ちょっと注目そこに注目して聞いてみてください。ダフトパンクで、ゲットラッキーフィーチャリングファレル・ウィリアムスさんとナイル・ロジャースです。
はい、ゲットラッキーです。
ナイル・ロジャースのカッティングギターをフィーチャーした。
チャラチャラララチャチャチャラララっていうね。
これですね。はい。かっこいいですね。
これも80年代から本当にトレードマークですよね。
そうです
ね。70年代後半か、70年代後半か。
で、このゲットラッキーと同時期にはブルーノマーズのトレジャーっていう曲が大ヒットして、
うん、
あのディスコ再燃の機運が一気に高まっていくんですけど、当時はまだね、ディスコの大きなシングルヒットは少なかったんですね。それでもポップシンガーだったり、R&B シンガーだったりがアルバムを作る時の収録曲の新しい選択肢としてディスコが加わったような、そういう印象があったと思います、ね。
いわゆるブギー的なサウンドってあるじゃないですか、ブギーブームみたいな、はい、それってもうちょっと後なんですかね、
は
い、
ブギーはそれよりちょっと前
です、ね、前なんだけど、
でアンダーグラウンドで進行してて、
うんうんうん、それが決定打的にというか、
そうですね、うまくダフトパンクはその機運もすくい上げたところがあるじゃない
です
か、そ
うだから多分クラブシーンではそういうのがあったんだけど、
はい、
ダフトパンク級の人がしかも本家連れてきて、
うん
まあ決定版を出したっていうか、
そうアンダーグラウンドのブギーのムーブメントがあったから、このディスコブームが結構長く厚みのあるものとして続いてるところはあるんじゃないかなと思うんですけど、ね、
そうかそれがあるから僕の体感だとだからその、
うん、
あのダフトパンクがすごい、はい、めちゃくちゃお金のかかるやり方で、
あ
の
そうですね、
そうもうグーの根も出ない決定打を出しちゃってみたいな感じがしたんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、これが決定的であることは間違いない
と思うんですね、そうだね確かに確かに、
はい、でこの とこういう動きと並行してゲットラッキーのヒット直後から結構ナイル・ロジャース需要が高まっていく。
ナイル・ロジャース自身が呼ばれる機会が増えてくる、
あっちこっちでも引っ張りだこになるんですよ。で、主なところでは、1980年代に一世を風靡したデュラン・デュランが、2015年にリリースしたアルバムのペイパーゴッズ収録のプレッシャーオフ、フューチャリングジャネル・モレン&ライル・ロジャース。これちょっと触りだけ聞いてもらいましょうか。
はい、デュラン・デュラン。
まあ、こんな感じなんです
けど、もともとね、それこそナイル・ロジャースとの、なんていうかな、はい、プロデュース作で大ヒット曲いっぱい飛ばし、80年代に。
そうですね。ザ・ワイルド・ボーイズとか、ノトリアスとか、1980年代。
リフレックスとかなんでもいいんだけどね。
そうですね。すね、はい。うん、だゲット・ラッキー効果もあって、29年ぶりの共演が実現したっていう感じ
です。こんなのも大好物ですよ、それはもう。
これがまたなんか、ノトリアス・ミーツ・ゲット・ラッキーみたいな感じで、
うんうん、
非常にかっこいいんですけどね。
は
い。で、その他当時の主なナイル・ロジャース関連作品としてはですね、2015年にトム・フォードの、ブランドのトム・フォードの、2016年春夏ラインのイメージソングとして、うん、レディー・ガガと共にこうシックの I Want Your Love をセルフリメイクしていたり、うんうん、あと2016年にはヒップホップ黎明期を描いたネットフリックスドラマのゲットダウンのサウンドトラックで、クリスティーナ・アギレラとかジャネル・モネの楽曲にナイル・ロジャースが参加してたりしたんですね。
うんうん、
で、こういうナイル・ロジャースの人気ぶりを受けて、2018年には、彼が中心メンバーだったシックが26年ぶりのアルバムをリリースすることになるんですね。うん、ね
バーナード・エドワーズさんとかね、亡くなってますけども。
そうですね。うんうん、はい。ナイル・ロジャース&シックの名義で、うんうん、It's About a Time っていうアルバムをリリースしたんですけど、うん、ここからね、じゃあこれぞナイル・ロジャースといったカッティングギターを大々的にフィーチャーした曲を聴いてもらいたいんですけど、はい、まあ、触りだけ、うん、Till the World Falls Featuring 村正、キャシャ&ビッグメンサ、聴いてください。はい、ナイル・ロジャース&シックで Till the World Falls、
うん、
こうやってこう順番に聞いていくと、うん、ナイル・ロジャースのギターサウンドの特徴がなんとなくでも掴んでいただける。
日比さん何
と
かもうね分かりましたよね。
はい、分かりました。チャラチャチャチャチャチャ、これだこれだっていうのが、
この曲がかなり露骨にね、うん、その辺強調してると思うんですけど、
ね、これもずっと聞いてたはずですけど、うん、こうやってまとめて聞いてるとなるほどこういうことかってこう繋がってきました。
まあ常に爽やかでかっこよくて踊りやすくてっていうかね、
そうですね、はいはいはいはい。で、ダフトパンクのゲットラッキーのヒットによる、そのナイル・ロジャース需要の高まりが、こう、シックの復活も誘発することになるわけですけど、うんうん、ナイル・ロジャース再評価の盛り上がりは、ここからがむしろ本番なんですよ。すで、
うんうん、
にゲットラッキーから5年経ってるんですけど、
はい、
シックの26年ぶりのアルバムをまあ境にして、うん、ナイル・ロジャーススタイルのディスコソングが次々と登場してヒットするんですね。
はいはい。
で、とにかくたくさんあるので、主だったところをダイジェストで聞いていきたいと思うんですけど、うん、
はい、
まずは、まあ、ここ数年絶好調のアメリカのラッパーのドージャーキャットが2019年にリリースしたセイソーですね。うん、これナイル・ロジャースは参加しているわけではないんですけど、はい、思いっきりシックのグッドタイムスを下敷きにしているので、ちょっと触りだけ聞いてください。はい、うん、はい、ドージャーキャットでセイソー。この曲2020年5月に全米チャートで1位を獲得してるんですけど、
グッドタイムスをさらに明るくちょっと可愛くメローにしたような、
うん、そうね、インスタ映えしそうですよね、うん、TikTok 映えしそうですね、うん、
なるほど。あ、ちなみにちょっとさっきから言わせたけど、あのシック特集は西寺光太くんも去年やってますね。2020年12月にやってたりします。
そうですね、あの
シックの音楽像みたいなのがあのチェックした人はそっちもチェックしてください。
はいはい、
うん、で、一回、まあ、ドージャーキャット。うん。
はい。で、このセイソーの約4ヶ月後にはですね、ナイル・ロジャースのスタイルを取り入れた歴史的なヒット曲が誕生することになります。それがこちらです。はい。ご存知、BTS ダイナマイト。
日比さんの、ね、日比さんの、はい、仮のテーマ曲。
はい。日比さんの、日比さんのテーマソング。
日比さん、お願いします。
あ、そうですね。やっぱりクタクタになって帰るときに、TBS の門をピッ。で、
ドアが開き、
パーンってダイナマイト、ドーンって
ドーンかける。
かけるから、さっはっはでパーンですよ。
パーン。
まあ、日比さんも、日比さんもランダムアクセスメモリーズの恩恵を
授けたんです
ね。完全に、いや、でもやっぱりその、今、ここまで聞いてきた、やっぱりギターの、その短く、はい、 入れるっていうところがやっぱり私のスタスタをより
スタスタ私のスタスタ
っていうその補聴をよりエンジョイさせてくれてる要素なんだってことがようやく気がつきました。
いやでもこう軽快に歩きたくなりますよ、ね、うん、
そうそうそうそう。
ダイナマイトと次のさバターがセットで、はい、そのシックのグッドタイムスの、はい、ある意味そのなんていうかな違う面の解釈っていうかさ、
バターはベースラインに着目したような感じですね。
っていうことを当時も解釈、うん、あの解説いただきましたよし君
に、ね、そうですね、まさに水曜日にやったような気がします、うん、両方とも、うん、
なのでだからそのそうそうそう、それもだから、ランダムアクセスメモリーズの余波としてのね、
うん、
さらに、
まあ、韓国人アーティスト初の全米チャート1位獲得曲ですからね、う
ん、だからすごく
大変なもんですよ。
普遍的な、うん、普遍的なダンスミュージックのもうなんていうの、うん、一番みんな好きな雛形としてのシック、
う
ん、ナイロジャース感っていうところかもしれないよね。
BTS も、うん、はい、
なおさら BTS が評価されるこう理由というか、
は
い、
そうですね、
ね、意味が分かってきました、うん、
BTS もダイナマイトにしても、バターにしても、一時取りに行ってる勝負曲だと思うんですよ。うん、そこでナイル・ロジャース型というか、シック型のディスクサウンドを持ってきてるというところで、このスタイルの鉄板ぶりがよくわかるんじゃないかなと思うんですけど、ね。
みんな好きだし、で、ディスコのルーツでもあれば、うん、ある意味ヒップホップの歴史もそこに読み込むことができるし、
うん、そうですね。
まあ、だからすごく、鉄板っす、もういろんな意味で。
すごい曲だったんだな、改めて。
はい、
で、まだまだあるんですよ。うんうん、まだまだあるんです。次はじゃあこちら、はい、今年のフジロックでヘッドライナーを務めるリゾが去年放った全米ナンバーワンヒットですね、アバウトダウンタイム、今年のグラミー賞の最優秀レコード賞受賞曲でもありますけど、
もう説明もする必要もないぐらいシックイズムですね
思わずはーいって言ってしまいましたもん、
うん、だから同時ガットの清掃でしょ、うん、BTS のダイナマイトとバターでリゾのアバウトダウンタイムで2020年からの3年でこうナイロジャースの影響を伺わせる曲が4曲も全米チャート1位にな
る。てかさ、ぶっちゃけさ、シック、リアルタイム機より売れてね、これ。
はい、そうかもしれない、
ね。どう考えても。ね。
まあ、ナイロジャースにどれだけね、お金が入るかっていうのもありますけどね、うんうんうん。はい。まだ続くんです。
まだある。
はい。次がとどめです。こちらどうぞ。
ビヨンセ。
はい。去年のベストアラブのアルバムとの呼び声も高いですね。ビヨンセのルネッサンスより。カフイット。これはナイル・ロジャース本人がギター弾いてます。
うん、あ、じゃあね。あ、さっきさ、はい、そのナイル・ロジャース自身に、そのどれだけお金いくとかさ、評価いくかっていうところで、はい、正直さ、シック風、ナイル・ロジャース風っていうことをさ、みんなやってさ、影響が広がるのはいいけど、はい、なんつうかさ、俺が言うとこのさ、1000円払えじゃないけどさ、なんかちょっとね、その、ね、ちゃんと還元してほしいし、あとさ、うん、実はナイル・ロジャースのギターだけです、この感じって成り立ってるわけじゃなくて、このベースとかリズムの、
はい、ドラムとかね。
そう、その、うん、あの、グッドタイムス感とか、トータルシック感だからね。
はい、うんうんうんうんうん、うん、この曲も全米チャートで最高6位ですね。う
ん、
はい。
まあだからみんな好きだし、でもまあそれの肉付けとか今風感っていうところにやっぱりセンスが、僕がよく言う、うん、今って何がおしゃれかっていうのは時代感が決める、その、太いパンツ細いパンツとかそういうことじゃなくて、着こなしとかトータルのミックス感とか、要するにどう着こなすかがモードを決めるんだっていうことをよく言ってて、なんかその一例なのかなって気がする、
うん、
シック風だから今風だとか昔風だとかそういうことじゃなくて、それをどう今風にするかがポイントだっていうか、
あとビヨンセに関して言うとルネッサンスっていうそのハウスミュージックとかダンスミュージック全体にトリビュートしたアルバムの中に入ってるっていうところでまた聞こえ方が変わってくるっていうの
は
あります
ね。そうだね、ビヨンセはもうそういう意味では、うん、今もう文脈魔になってますからね、これね、うん、
文脈魔
ビヨンセ、うん、
確かに確かに
ですよ、ね、いやいや、でもさ、でもまあどれもめっちゃいいしかっこいいし踊りたくなるし、
かっこいいですね、
うん、
はい、
飽きないもんね、
うん、そう、全然飽きないんですよね、うん、
だからそういう意味ではだからランダムアクセスメモリーズ10年経ってるけど、まあ、別にゲットラッキー聞いたって飽きないし、
うん、
もっと言えばシック聞いたって別に飽きないし、
そうですね、
だからずっとみんな好きなんだよね、
うんうん、だから10年経っても本当にナイル・ロジャース人気も全然衰え知らずなんですよね、
うんうん、
で、
うん、
今年に入ってからも、今月リリースされたの K-POP のガールグループのルセラフィムのアルバム、アンフォーギブのタイトル曲に、ナイロジャスが参加してるんですよ。ルセラフィム&ナイロジャスの名義なんですけ
ど、ね、
で、興味深いのは、この曲はいわゆるナイロジャススタイルのディスコソングじゃなくて、
うん、
アッパーなヒップホップトラックなんですね。
うんうん、
だからこういう曲にまで、 彼が呼ばれてるあたりに逆にその業界内でのナイル・ロジャース人気の高さを、う
ん、ブランドですもんね、
はい、感じさせるなという感じですね。
なるほどね、うん、はいはいはい、
もう70歳ですけど ね、
ちなみにあのバーナード・エドワーズさんとそのナイル・ロジャースさんに私雑誌ファインでインタビューした時の記事が最近ディスカバーされまして
すごい、
うん、ワオって感じでした。
すごいなそれ、はい、うん、はい、じゃあちょっと二つ目行ってみましょうか。うん、ダフトパンク、ランダムアクセオリズの影響二つ目。
はい、あ、そうね。じゃあまずはこれはナイル・ロジャースの影響一つ目ね。ディスコミュージックのリバイバルとナイル・ロジャース。二、はい、うん、つ目。
二つ目。二つ目はジョルジオ・モロダー再評価です。
おー、そっちもか。
はい。
ジョルジオ・モロダーとは？
はい。ジョルジオ・モロダーは、まあ1970年代後半から1980年代かけて活躍した、まあディスコミュージックの巨匠。
うん。
イタリア人プロデューサーですけどね。はい。はい、ジョルジオ・モロダー。
うん。
そう、ランダムアクセスメモリーズには、ジョルジオ・モロダーのトリビュートも含まれてるんですよ。
つまり、その、シンセ的なということですかね。
はい。
う
ん、で、今、BGM で流れてる、この曲なんですけど、ジョルジオ・バイ・モロダーって曲なんですよ。
うん、
これは、ダフトパンクが制作した、その、ジョルジオ・モロダー調のシンセサウンドに乗せて、
うん、
ジョルジオ・モロダー、当時73歳だったんですけど、
うん、
彼が自分の半生だったり、音楽哲学について語るっていう、まあそういう、うんうん、まあ彼のリスペクトに溢れる曲なんですけど。オマージュ
コンセプト曲というか。
うん、そうですね、うんうん。はい。で、このジョルジオ・モロダーも、そのランダムアクセスメモリーズ以降のディスコリバイバルの中で再評価されることになるんですけど、
うん、
彼もナイル・ロジャースのシクと同じように、2015年にですね、30年ぶりのアルバムデジャブをリリースすることに、なるんですよね。ちょっとこのアルバムからカイリー・ミノーグをフィーチャーしたシングル曲聴いてもらいたいと思います。ジョルジオ・モロダーで Light Here, Light Now フィーチャリングカイリー・ミノーグです。はい。ジョルジオ・モロダーで Light Here, Light Now フィーチャリングカイリー・ミノーグ聴いていただいております。かっこいい。はい、
2015年、ね、かっこいいね。
かっこいいですね。
これもさ、さっきのブギーと、その、うん、ブギーからのランダムアクセスメモリーズのちょっと近くてさ、そういうシンセポップリバイバル的なのって、うん、やっぱりクラブシーンとかアンダーグラウンドシーンでは静かに盛り上がりがあって、で、やっぱそこでダフトパンクが本家連れてきて決定版みたいな。
ああ、そういうのありますよね。
なんかそんな感じ。だってさ、ドライブ、うんうん、映画ドライブのサントラ
って。そうそう、その話まさにしようとした。
あ、ほんとごめんごめんごめん。
いやいや、あの、ウィークエンドとか、そういうシン、うん、ウィークエンドがこう、牽引したシンセポップの流れも、やっぱりドライブとかが、その前にありましたからね、
うん
うんうん。ドライブのサウンドトラックね。
ね。だからあの時点で、なんかこう、最先端流行としてはあったんだけど、
うん、
それをやっぱダフトパンクがグーの音も出ない形で。
そうなんですよね。
なんかね、やるって感じがあるよね。
またしてもグーの音が出ない。本人連れてきちゃって
ね。ね、うん、ジョルジオ・バイ・モロダーじゃ、もうそれはしょうがないよ。うん。はいはい、じゃあシズシンセポップ、はい、
はい、でこのあと2020年前後からもう何度目かの80年代サウンドのリバイバルが、
俺もうリバイバルってかさ単にジャンル化
してる
じゃん。そうそうそう
そう、ね、
80s はもうジャンルでしょって気がするんだよね。
そうだよね、
うん、
でそういう流れの中でこう流れからもジョルジオ・モロダーが脚光を浴びて、うんうん、
はい、
モロに往年の彼のサウンドを踏襲したようなシングルが次々とヒットを記録するんですね、
うん、とはいえさ、ちょっと前ならこのベッカベカのなんかもう水商売感ビンビンのもうなんかいやらしいこの新生みたいなさ、ね、下品みたいな感じしてたのにね。
正直これからかけるいくつかの曲は出た当時ギョッとしたというか、
いや本当にさ、これからかける曲まさに俺最初聞いた時さ爆笑したんだもん、はい、
ね、
うん、こついに 80s ポップここまで来たかみたいな。
僕、アフターシックスジャンクションで初めて紹介したとき、クソダサいです
って紹介しました。でもさ、やっぱ慣れるっつうかさ、これがモードになるんだよね。
いやいや、めちゃくちゃかっこいいんですよね。
あのさ、はい、映画スカーフェイス、あれもジョルジオ・モロダーだけど、
ね、
スカーフェイスのサントラが出たときに、なんちゅう下品なサントラだって、でもそれがやっぱクラシックになっていくみたいなね、まあ、感じだよね。
なんでちょっとこれもさっきのナイル・ロジャースみたいにダイジェストでサクサク聞いていきたいと思います。うんうん、じゃあまずはこちらから。はい、もうこの番組で何度もかけてます、うん、はい、デュアリパの2020年の一曲でフィジカルです。
ねえ、でもこれもすごいモード作りましたよね、はい、この後こういう感じの曲すげえ増えたもん、ね、ビート
カーとかめちゃくちゃ増えました ね
当時80年代さんのサントラの中の、メインじゃない曲みたいなね。これマニアックとかそういう感じみたいな、
毎回そういう解説を入れてましたけど、
でもまあすごいモード作った曲ですこれ本当にね。
そうですね、デュアリパこの曲が入ったフューチャーノスタルジアってアルバムで、
うん、
まあ、ディスコリバイバルと80年代リバイバルの両方の波にうまく乗って、うん、まあ、トップに 上り詰めたという感じですかね。
うん、
はい。じゃあ続いてはこちら。これも今曲とかっこいいんですよね。
いやいやいや、かっこいいけどさ。でもやっぱりも、あ、すごい、TWICE ですね。
はい。はい、K-POP から TWICE の2020年のヒット曲、I Can't Stop Me です、
ね。俺はすごいこう、あのネオン歌舞伎町のディスカオみたいな。
そうか、うん、いや私これ聞いた時はそのいわゆる80年代のこう、うん、こうなんて言うんでしょう、ムーブメントっていうか空気がわからないからこそ、うん、あったらしいって思いました、
ね、あ、だからそうだね、もちろんもちろん、だから、うん、そうなの、
トゥワイス全然違うジャンル攻めてきた、
もちろん若い、
そうですね、当時そんな感じもありました、ね、
うん、もちろんそういうことだよね、だからそこは若い世代にとっては新鮮だ、当然そういうサイクルですよね、
は
い、
これはデュアリパを経由しているところもあるかもしれないですけ ど, ど、
うん、
まあ、K-POP のレトロブームの中でこうジョルジオ・モロダのサウンドが取り入れられた、まあ、代表的な例と言えるんじゃないかなと。
ユーロディスコみたいなものとアイドル歌謡的なものって相性がいいから、
ね、相性がいいですよね、
うん、そうなんですよね、はい、
じゃあ続いてはこちらです。はい、ウィークエンドの2021年のヒット曲ですね、 Take My Breath です、
うん、
この曲はね、リリース当時あのジョルジオ・モロダがプロデュースを手掛けた1977年のヒット曲、ドナサマーの I Feel Love によく似てるっていう風に指摘されてましたね、うんうん、はい、でウィークエンドはこのジョルジオ・モロダー風の Take My Breath もそうなんですけど、この曲よりも5年前ですね、2016年にヒットした I Feel It Coming でダフトパンクをプロデューサーに迎えて曲作ってるんですね、
はいはい、
で演奏をあのランダムアクセスメモリーズと同じミュージシャンが務めてたんですよ、うんうん、だから2020年代のそのスーパースターの座についたウィークエンドは結構そのランダムアクセスメモリズイズムみたいなものを継承しているシンガーって言えるんじゃないかなと思いますね。うんうんうん、
確かに、
はい、
それをもうアーティスト性として体現することでスターになったっていうか、
ね、そうですね、
そうだよね、
はい、
なるほどな
と思いました、はいはい、じゃあ続いてはあの特集 の, あの冒頭でも登場したデュラン・デュラン、
もうデュラン・デュランであればもう私は何でもいいぐらいですよね。
あの彼らの2021年のフューチャーパストからですね、
うん、
ビューティフルライズ、この曲ね、ジョルジオ・モロダ本人がプロデューサー務めてるんですけど、うん、なんで80年代当時これをやらなかったんだって言いたくなるような曲ですね。ちょっと触りだけ聞いてください。うんうん、どうぞ。
はい、ビューティフルライズ。今ね、これ聞いて日比さんが、はい、えっつって、これ2021年の曲なの、荻野目洋子かと思ったっつって。
あの、ディラン・デュランのデビューヒットのプラネットアースのジョルジオ・モロダリミックスみたいな。
うんうん、ああ、ぽい感じ。なるほどね。
ですよね。
21年なんですね。
ねえ、なんか、どの時代かわかんなくなるのって最近よくあるけどもね。
ちょっと初期のジャパンみたいな感じもありますけどね。
確かに確かに。
はいはいはい。うんうん、じゃあ次がとどめですね。あの、ナイロジャース編と同様に、ジョルジオ・モロダ編も最後はこの人に締めてもらいたいと思います。こちらです。はい。去年のビヨンセのアルバムルネッサンスよりサマールネッサンスですね。この曲はあの、ジョルジオ・モロダーの、制作の名曲ドナサマーの、まあ、さっきも紹介した I Feel Love をサンプリングしてます。
うんうん、ああ、なるほどね。
ティファニーのキャンペーンソングにも使ってました。
はい、あれ、映像もかっこよかったですね、はい、めちゃくちゃ、ね。
うん、
だからあれですね、そのランダムアクセスメモリーズが、その、まあ、それまであったいろんなリバイバル的なアンダーグラウンドの流れをガッとこうオーバーグラウンドで、しかも本家連れてきて、うん、決定版化した後に、最後いろいろ流行った後に、ビヨンセが、文脈のビヨンセが完全に歴史的文脈の中で再定義するっていうか、
こんな流れだよね。まさに文脈はだな、これね。
うん。
うん、いやいや確かに。
だから、でもね、そこがビヨンセのやっぱスケールが一段大きいところだと思うし、
うんうんうん、はい。
いや、でもこうやって見るとすごいね。やっぱランダムアクセスメモリーズ。ちなみに、あれですよ、リーサル・ウェポンズで私がやった、あれですよ、なんだっけ、
シューティングスターレディ
オ。あれも完全新鮮、もうジョルジオ・モルダサウンドですからね、とかね。はい、シンセポップでございました。さあそしてもう一個あるんですね。
3つ目いきましょう。
はい、
はい、ダフトパンクランダムアクセスメモリーズの影響、最後3つ目は AOR 再評価ですね。
そこも入ってんだ。つまり
AOR は、はい、アダルトオリエンテッドロックの略で、まあ、大人向けの落ち着いた都会的なロック、
まあ、日本でいうシティポップ的なこと、
ね、そうですそうです、まさにまさに、はい、まさに、うん、あのランダムアクセスメモリーズの功績っていうと、どうしてもそのディスコのリバイバルに評価が集中しがちなんですけど、
うんうん、
まあ1970代後半のAOR の再評価を推し進めたところもあるんですよ。
そうか、そこもあるんだ。
じゃあそのちょっと象徴的な曲を聴いてもらいたいと思うんですけど、もろにもうスティーリーダンとか、うん、ドゥービーブラザースを彷彿させるような曲ですね、うん、ダフトパンクでフラグメンツオブタイムフューチャリングトッドエドワーズです。 はい、ダフトパンクでフラグメンツオブタイムフューチャリングトッドエドワーズ聞いていただいております。
こんなもうね、これドナルド・フェーゲンじゃないのみたいなね、スティーヴィー・ダンじゃないのみたいな、ね、感じですよね。
はい、ランダムアクセス料理が登場する前、メインストリームではディスコの存在感があんまりなかったっていう話をさっきしましたけど、 AOR はもうそれ以上ですよね、うんうん、ここ20年以上まともにスポット当たることなかったと思うんですけど、
これだから今に至る世界的なシティポップブームとかね、
そうですね、そのムードも形成していることになるかなっていう気がしますね。
なるほど、ここもあったか、
はい、はいはい、でここからちょっと徐々に風向きが変わっていったというか、うん、AOR 的なサウンドを志向するアーティストも増えてきたという感じですかね、うんうん、でその代表的な作品として、今年のサマーソニックにも出演が決定しているカリフォルニアのベースプレイヤーのサンダーキャットの、うん、出世作になった2017年のアルバムドランクから Show You The Way を聴いてもらいたいと思うんですけど、この曲では往年の AOR を代表するシンガーのドゥービーブラザーズのマイケル・マクドナルドと、トップガンの主題歌のデンジャーゾーンでも同じのケニー・ロギンスをゲストに迎えてるんですけど、うん、まあ、サンダーキャットの彼らに対するリスペクトぶりがよく伝わってくる曲ですよね、うん、なんか当時なんか潮目が変わったなって痛感した曲でもあります、うんうん、はい、じゃあ聴いてください、サンダーキャットで Show You The Way フィーチャリングマイケル・マクドナルド&ケニー・ロギンスです。はい、ちょっと時間がないので短めで切り上げますが、サンダーキャットで Show You The Way フィーチャリングマイケル・マクドナルド&ケニー・ロギンスです。
ねえ、
この後サンダーキャットが一人ずつマイケル・マクドナルド、ケニー・ロギンスちゃんと紹介して、ああああ、それぞれが登場するっていうのがあれなんですけどね。はい、
まあでもすごいこう曲調としては AOR でもちゃんとこうさ、サンダーキャットらしいこうちょっとこう不安定感っていうかさ、ちょっと不安を誘う進行っていうかさ、まあだから完全に、まあ、彼の音楽になってるけど、そうか、でもこういう流れがあったか、ちょっとあんまりそこ考えたことなかったから、なるほどって思いました。
そうですね、
だからランダムアクセスメモリーズにが決定的にこうメニュメール形にした種というか、
はい、
なんかさ、音楽のこれってさ、音楽の気持ちいいとこじゃんとかさ、アメリカの音楽のいいとこじゃんとか、うんうん、みんな好きなとこでしょこれさみたいな、うんうんうん、最低時がさ、めちゃくちゃ的を得てたっていうかさ。
そうです ね、もう完璧ですよね。だからなんか解散を決意したのもある意味納得っていうか、
もうさ、これ以上ってないのよみたいな。
そうそうそうそう、
もう音楽の気持ちいいとこ全部整理して出したのよこの間みたいな。
そうね、だって自分たちの憧れの音楽を憧れミュージシャンたちと一緒に作って、うん、それでこれだけの結果残したとなれば、もうやりきった感あるでしょっていうところありますよね。
挙句やっぱその決定打感がもう、はい、今に至るまで影響を常に続けてるっていうか、うん、逆にこっから抜け出せるのかなぐらいのね。
そうで、今挙げた3つのトピックがまだ全然有効なので、
うん、そうだね、
ちょっと恐ろしいことにな
る、ね、いやだってそのさっき言ったようにさ、結構気持ちよさの抽出っていうかさ、うん、みんな好きなところの抽出が的確すぎて、うん、いやこれ以外どうすんのみたいな、
こっから先がっていう ね、確かにね、
感じもあるよね。
はいはいはいはい、
いやそんぐらいのすごい作品だね。なんか改めて、もともともちろんその好きなね、かっこいい、そしてその大きい作品だと思ってたけど、うん、その時間が経てば経つほどってやつですねこれね。
そうなんですね、10年経ってまだこの影響力ですからね。
ちょっと改めてちゃんとその未発表音源 の、 その10周年版も含めて聞き直したくなりました、
はい、あ、聞き返してみるといろいろ発見あると思いますよ、
うん、はい、うん、ランダムアクセスメモリーズ、はい、10周年ということで影響力というのを越しくんに解説いただきました、はい、10周年版も出ております。
はい、
さあということで残りの時間を使いまして、はい、時間の許す限りなんか新譜のおすすめを見繕って、はい、なんかちょっと見繕って大将ちょっと握ってくれるぐらいちょっとね、
はい、じゃあ行ってみましょう、
行ってみましょう。
1曲目はですね、ケイト・ラミーネのフォーエバーです、5月19日リリースのアルバムケイト・ラミーネの収録曲です、はい、ケイト・ラミーネはグラミー賞も受賞しているカナダ出身のダンスミュージックプロデューサーのケイト・ラ・ナダと、あとクエンティン・タランティーノもお気に入り投げているロサンゼルスのラッパーのアミーネによるプロジェクトです、
うん、へ、
で多分ねこれから夏に向けて聴かれることを想定したと思われる、まあ、開放感のある抜けの良いサウンドのヒップホップアルバムなんですけど、うん、はい、この曲はね上げすぎないおしゃれトロピカルハウス調で、プロデュースはですねケイト・ラ・ナダと、あとゲストボーカルで参加しているファレル・ウィリアムスが共同で務めております。
なんだそんな
のいいじゃん、なんだなんだ
決まってるやん、
はいはい、じゃあ聞いてください、うん、ケイト・ラ・ミーネでフォーエバーフューチャリングファレル・ウィリアムスです。はい、ケイト・ラ・ミーネでフォーエバーフューチャリングファレル・ウィリアムス聞いていただいております。
もうそりゃいいですよ、うん、アルバムごと落としましたよもう今、うん、
ちょっとネプチューン済みが入ってるん
ですよ。そうだね、本当だね、はい、久々にね、
これたまらんですね。
あとこのなんかリズムもなんだろうな、レゲトンとかと並べてかけてもいいだろうし、うん、みたいなリズムで、うん、
まさにまさに、
うん、まあそんなもうどうも落としました。
いやいいわ、
うん、
最高最高、次いきます、
はい、次います、
次、はい、次は、ピリー&トミー・ビラーズの Nice to Me、5月24日にリリースされた最新シングルです。
はい、
ピリアン・トミー・ビラーズは、ロンドンに拠点を置く男女デュオで、3月のあのピンク・パンサレスの特集の時に、新世代ドラムベースを代表するアーティストとして紹介しました。
はい、
で相変わらずこうガーリーな可愛らしいドラムベースを打ち出してるんですけど、うん、この曲ちょっとボサノバっぽい味付けが施されていて、そこがポイントですかね。はい、うん、はい、じゃあ聴いてください。ピリアン・トミー・ビラーズで Nice to Me です。はい、ピリアン・トミー・ビラーズで Nice to Me。聞いていただいております。
ね、いいね、
かわいいよね。
確立されてますよね、二人はもうね、
うんうん。まさにね、本当に最新2ステップもののなんかトレンドの感じっていうのはね、うん、気持ちいいし、かわいいし。
彼らもどれ聞いてもいいですね、もう。
うん、安定感が。
ピリアンドとミビラーズ、う
ん、はい。
はい。最後もう一曲かな、う
ん、最後かな。はい。最後はザ・スナッツのグローリア、5月23日リリースの最新シングルです、うん、スナッツは2017年デビューしたスコットランド出身の4人組インディーロックバンドで、今年のサマーソニックで初来日が決まってます。この新曲ね、まさにサマソニのステージで威力を発揮しそうな夏にぴったりの疾走感溢れるナンバーで、うん、もう始まってすぐに最高の曲だとわかるやつですね、うん、はい、ザ・スナッツでグローリアです。はい、ザ・スナッツでグローリア聞いていただいております。
これは盛り上がりそうですね、
いい
ですね、やっぱ
ね。いいですね。
初夏
って
感じですね、初夏。
ねえ、こういう、でもバンドじゃないとこの情感は出ないもんね、やっぱね。打ち込み音楽じゃない、出ない何かだな、これはな。
そうですね。
うん、素晴らしいと思います。
最後にロックも一曲混ぜときました、
うん。はい。ということで、ちょっと今日はね、はい、はい、もうお時間いっぱい来てしまいましたので、あっちの本当に特集もめちゃくちゃ面白かったし、
はい、
いい曲、いい曲ばっかりでしたね、やっぱり当たり前だけど。
そうですね、うん、でも本当にこの10年ぐらい、特にここ5、6年ぐらいのおさらいになったかなと、
うん、本当ですよね、はい、
思います、うん、はい、
うん、という感じでございました。最後に改めてではよし君から自分のお知らせことなどお願いします。
はい、Amazon Music 独占配信のポッドキャスト、高橋義明のジェンス生活が踊る歌絶賛配信中です。最新回はですね、エド・シーランの著作権侵害裁判を機に振り返るポップミュージック盗作疑惑の歴史前編、
うん、
これめちゃくちゃ面白いんでぜひチェックしてください。
それこそさ、何が盗作かっていう考え方もさ、音楽のやり方として変わってくるもんね。やっぱさっきのさ、だってもうモロシックやんとかさ、モロナイロジャスやんっていうのと、その盗作とサンプリングとみたいなさ、の関係性ってすごい変化してるはずじゃない？なんか。
そうですね。だからここ10年とかはそのグルーブとかノリがこう裁判になっちゃったりするような事態にもなってるんです
よね。ね、そこまでいったら
じゃあ不明にならないところが、うんうんうん、そう。
でもそんなこと言ったらさ、だから例えばディスコ調って言った時どうすんだよじゃあさ、
とか
さ。
そうなんですよね。
とかさ、ネオソウル調なんてさ、どうすんだよみたいなさ、みんなマビにお金払うのみたいなさ。
そうなんですよ。
でも確かに、確かにその人の功績もあるしにゃーとかさ、いろいろ思ったりしますよね。
そうなんですよね。いろいろ難しいところですよね、そこは、ね、うん。
でも考え、考えどこはね、あるとこかもしれないですね。はい、面白いじゃん、うん。面白いじゃん、そのトピック。
そう、そういう話をしてますんで。
はい。はい、ぜひぜひスポットキャストを聞いてくださいませ。はい、ということでいつもお世話になっております高橋義明さんプレゼンツ今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー5月号をお送りいたしました。高橋義明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。エッション After Six Junction
Bonjour 三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。